そんなおばあさんのために見習いの若い看護師さんが救うことになりました。見習いの看護師さんはですね、どうしていいかわからないわけですね。ただひたすらおばあちゃんの手を握り、そして痛いといえばそこをさすり、辛いといえば背中をさすったそうであります。心を込めて年代強くやったのであります。やがてこのおばあさんがこの看護学生だけに口を聞くようになったんですね。いや、あなたは本当によくしてくれるね。私にもあなたぐらいの時があったんだよ。そういうふうにして話しかけたのでありますね。日を追うごとに、なんとおばあさんは自分の人生を語り始めたというんです。自分が生まれた頃、結婚して子供を見守った喜び、子育ての苦労、子供たちが大きくなってしまってみんな遠くへ行って、そして帰ってきてくれないということ。夫はとっくに死に別れているので、今、一人ぼっちで寂しいということ。まあ、そのような話を延々と何日も何日も話されたそうです。そしてそのうちにですね、驚くようなことが起こったんですよ。おばあさんの人生の話が進みにつれてですね、おばあさんの持っていた痛みや苦しみというものが、訴えというものが、だんだんなくなってきたんです。そういうことがあるんですね。それだけじゃない。お腹の中のがんがですね、まるでおばあさんの若い日の胎の中に持つ赤ん坊のように思えてきたんですね。今日はね、お腹の赤ちゃんが動いたよとかね、がんのことなんですけどね。今日は足を突っ張ったって、まあ、そんな風にですね、とても和やかに話したそうです。そして痛みや苦しみを訴えることなく、ある日静かに亡くなって行かれたというんですね。見習いの看護師さんがひたすら話を聞いたんです。痛いといえばそこをさすり、辛いといえば背中をさすりですね。おばあさんに寄り添い、おばあさんのために自分を与え尽くしました。そのようにして自分に尽くそう若い看護学生に、おばあさんは心を開いたんですね。そして心を打ち明け、これまでの姫と今一つもり積もった自分の人生の苦労を全部注ぎ出していったんです。その結果どうなりましたか。なんと病が癒されかのようにおばあさんは穏やかになっていったというんですね。これはなんと興味深い話じゃないですか。私はこの話を読んで改めて思うわけであります。まず人がそう簡単に自分を人前に明け渡しはしない、注ぎはしないということですよね。何でも話してくださいと言いますけども、そんなにですね、簡単に私たちは他人に自分のことは話せませんよね。たとえ神様の前でもかっこつけます。私たちはなかなか心を明かさないものではないでしょうか。だけども繰り返し申しますが、その時私たちは一度思い出さなきゃいけないんですね。イエス様の前に私たちは心を開いて、心をそぎ出して祈らなきゃならない。私たちが心をそぎ出して祈ることができるのは十字架のイエス様の御前ではないでしょうかね。私のためにその命をすっからかになるまでも注ぎ出して与え尽くしてくださったお方の前で、私たちの全ての悩み苦しみを受け止めてくださる主の前で、私たちはその心を全部を注ぎ出す。イエス様はそれを私たちに求めてらっしゃる。痛いといえば 私の背中をさすり、主よ辛いですと言えば私に寄り添ってください。そういうお方の前だから私たちは自分を開くことができるではないかと思うんですね。詩編の62編の2節を開いて、一箇所だけ開いてください。詩編の62編の8節、800ページです。旧約聖書の800ページ、8節、5節から読みますが、中心は8節です。800ページ、旧約聖書の800ページです。そこに詩編の第62編が出てまいります。8節を読みたいんです。5節から読みます。我が魂はもだしてただ神を待つ。我が望みは神から来るからである。神こそ我が岩、我が救い、我が高き櫓である。私も動かされることはない。我が救いと我が誉れとは神にある。神は我が力の岩、我が酒どころである。民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。その御前にあなた方の心を注ぎ出せ。神は我の酒どころである。民よ、いかなる時にも神に信頼せよ。その御前にあなた方の心を注ぎ出せ。神は我の酒どころである。どうぞこの聖句を今日しっかりと受け止めてまいりたいと思いますね。願うということがまた明け渡すということなんだということも私たちは覚えなきゃなりません。サメ家のジョンの第一章に戻っていただきたいと思います。一章の11節を見ましょう。ハナは深く悲しんで主に祈って激しく泣いたというその後ですが、11節、そして誓いを立てていった。バグの主よ、誠に恥じための悩みを顧み、私を覚え、また恥じためを忘れずに、恥じための男の子を賜りますなら、私はその子を一生の間主に捧げ、髪剃りをその頭に当てません。信仰深い母のこれ祈りです。しかも犠牲を伴った祈りです。でハンナは漠然と神様に祈ったんじゃないということです。重大な決意を持って神様に祈っておりますね。しかもそれを男の子を、その願いが叶えられて男の子を与えるならば、その子を一生の間、皆さん、その子を一生の間主に捧げ、神添いをその頭に当てません。この間サムソンでこれを学びました。これはなじる人です。神様にこの子を捧げます。一生涯神様のためにお捧げいたします。なじる人と、生涯のなじる人として私がこの子を捧げます、こう言ってるんですね。こういう決断をしてる。子供のない奥さん、お母さんが、妻が、子供が授けることを神様に祈るというのはごくありふれた話なんです。確かにこの祈りの出どころはそこなんです。そういう悩みを持って神様の前にハンナは出たんです。だけどもそういう祈りじゃなかったんですね、このハンナの祈りは。その祈りが叶えられるならば、その子を神様にお捧げいたしますと、こういう決断をして祈っているんですね。子供が与えてください、子供が、子供を与えてくださいというこの祈り、まあこれは切実な、子供がない親の祈りでありますけれども、しかしこういう祈りの場合、多くの場合は利己的な動機からなされることも多いですよね。神様の栄光が荒らされるために祈り求めるなんてことを私たちは初めは考えもしません。自分のためなんです。子供のためというよりも子供として自分のためなんです。利己的な祈りです。もちろんその祈りを神様は受けてくださいますよ。だけどもこのハンナはそこで終わらなかったんですね。その子供を神様にお捧げします。ここが違うんです。ハンナは同じ子が与えるように祈りましたけども、信仰に基づき神様の立場から 神の御栄のためにこの祈りを祈り求めているという